ユンタクプレイバックシアター沖縄。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティののぶです。日曜日のお昼12時、今週もいつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルの中で使っているユンタクとは、沖縄のシマクトゥバ、シマクトゥバとは方言なんですけれども、方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことややりたいこと、夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよ。第102回の放送をお届けします。今日のユンタクのお相手は、ウェルネス&ウェルビーイングをコンセプトに、沖縄の読谷村、沖縄市千葉名で治療院を開院されている新進堂新旧整骨院から東大輔さんをお招きしています。対面とオンライン、その両面から健康サービスを提供している新進堂新旧整骨院、一体どんなことを行っているのかお聞きしていこうと思います。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。それでは今日のユンタクパートナー、東大輔さんをお呼びしましょう。東さんどうぞ。
こんにちは。
はい、こんにちは。
新進堂新旧整骨院で新旧市柔道整復師をやらせていただいております、東大輔と言います。
はい、よろしくお願いしますね。ご出演ありがとうございます。いえいえいえ、はい、とても嬉しいですね。実は実はの話なんですけれども、東さんは2018年なんです。2018年7月に、これね、第17回の放送だったんですけれども、1回ご出演していただいて、今日が3年半になるか、3年半ぶりのご出演になります。久しぶりだね。
もうそんな昔になるんですね。
そうそうね、びっくりだよね、はいはいはい、第17回、2018年、本当にもうなんか随分以前のことだね。
そうですね。
ということですけれども、実はその時はこの沖縄スタジオは今のこの場所じゃなかったんですよね。
ですね。
そうそうそう、今のこの場所ではなくて、もう一つ、別な場所でのご出演だったので、この沖縄スタジオでは初出演
にな
りますね、はい、どうですか、なんかこの沖縄スタジオを見て、ちょっと以前とはまた雰囲気が違う、いい雰囲気でしょ。
ですね、すごい。さっきは僕ですねしか言ってないですけど
ね、またね、いろいろこう絵が飾ってあったり、花が飾ってあったりね、素敵な沖縄らしい沖縄スタジオというかね、なんかところです。そんなね、新しくなった沖縄スタジオから初めてここに、ね、出演していただく今の気持ちを、
はい、
布の色を使って教えてもらおうと思うんですけども、
はい、
東先生は、東さんは何色の布を選びましたか。
僕は今真っ赤な赤、はい、
真っ赤な赤だね、
はい
はい、この真っ赤な赤を選んだ今の気持ち、どんな気持ちがあるの。
選んだ理由としては、
はい、
今僕多分すごく顔が赤くなってるんじゃないかなっていう緊張で、
緊張
っていうのももちろんあるんですけど、なんだろう、僕普段職場の方でもあだ名がちょっと東雨の桃っていう字が名字に入っていて、その桃で桃ちゃんって呼ばれてるんですけど、で今桃 桃って結構ピンクイメージだと思うんですけ ど、
うんけどね、うんうん、
それが今さらにもっともっとなんか赤く売れてるような、
あ、売れてるようなね、
この番組で多分最後の方にはもうちょっと喋りやすくなってより売れてるんじゃないかな、うん、赤くなってんじゃないかなみたいな
そうかそうか、そんな、イメージや気持ちを持ってて、この赤、真っ赤な赤を選んだんですね。はい、
はい、
今おっしゃってましたけども、トウさんは桃に宇宙のうって書いてトウさんって言うんだけれども、職場でももさん、ももちゃん、
そうですね、うん、なかなか一発目で僕の名字を理解してくれる方がいないので、
はい、
もうあだ名としてももちゃんっていう、ももちゃんももさんだったり、
ももちゃんももさんっていう風に呼ばれてるんですね。
はい、
はい、じゃあ今日もこの番組の中ではももさんかももちゃん、ももちゃんの方が僕言いやすいんだけど、ももちゃんでいい？
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあこれからももちゃんで進行させていただこうと思います。
はい、
はい、そしたらですね、まあ、今トウ先生のこと、トウさんのことを紹介していただいたんだけど、もう少し詳しくね、ももちゃんのことを自己紹介してもらおうと思います。
はい、
お願いしていいですか？
はい、ですね、自己紹介、
うん、
僕まあ、さっき言ったこのトウっていう名字なんですけれど、うんうんうん、やっぱり沖縄の名字なんですけど、
はい、
沖縄でもあまり聞きなじみがないよって言われるぐらいちょっと珍しい名字でして、
珍しいよね、そうだね、うん、
一応過去に調べた時には、一応日本全国で80名、
全国で、
日本全国で80名、
全国で80名、はい、
なので今もうのぶさんが目の前にしてる僕は今80分の1の存在になってます、
う
ん
う
ん、ね、そ
ういうことだね、はい、僕すごい今経験してるってことね。
そうです
すごいな、それなんか自己紹介にいいね、それね。
そうなんですよ、1億3000万分の80万分の1なので、うん、
ね、すごいよね、これすごいな、それいい自己紹介だと思います。そんな東先生、ももちゃん、今日はももちゃんで行かせてもらいますけれども、ももちゃんは、
はい、
新旧整骨院、新進堂新旧整骨院で新旧師と、そして柔道整復師という国家資格を持って施術、
はい、
治療家として働いていらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
うん、新進堂新旧整骨院ってどんな、ま、治療院なのか教えてもらってもいいですか？
そうですね、うんうん、結構やっぱり整骨院なので、うんうん、病気だった怪我で来院される方、
うんうん、
もしくはこの、まあ、長らく悩んでいる悩みだとかで相談を受ける方がもちろん多いんですが、その方のこのお悩みの改善だけでなく、それよりもさらに自分のやりたいことであったりとか、うんうん、挑戦していきたいことっていうものを後押しできるような、っていうところから、まあ、このウェルネス&ウェルビーイングっていうのをコンセプトに、少し一人一人スタッフが丁寧に患者様に接していけるような院として活動してます。
してるんだね。はい、どんなこう患者さんとかお客さん層って言ったらいいかなが多いんですか？
は
い、
結構年代はまあまちまちなんですが、それこそ学生の方でも来られる、
学生さんもね、
はい、やっぱり部活後の怪我であったりとか、
なるほどなるほど、うんうん、
あとはやっぱりもちろんこのおじいさんおばあさん、おじいさんおばあちゃんたちであったりっていう方もやっぱりすごく来られるので、
そっか、
年齢層は幅広く、
幅広いね、学生さんからまあ年齢の高い人まで、もちろんサラリーマンというか若い人もいらっしゃると思うんですけど、そういう意味ではこう幅の広
い
方が来られる、はい、そんな治療院なんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。今聞いた中では怪我、まあ、学生さんの怪我とかっていう話も出てたんだけれども、
はい、
この時期って、まあ、沖縄も結構寒いじゃないですか、まあ、少し暖かくなってくるのかなっていうタイミングかもしれないけれども、
はい、
2月の後半って寒いじゃないですか。
そうです ね、
結構体調崩されたりとか怪我をされる方っていらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、うん、やっぱり2月の後半になると、うん、気温もやっぱり寒かったり暑かったりっていうのがまたより明確に分かれてくる時期かなとも思うんですけど、やっぱりそう考えた時のやっぱり外気温と室内温度との差だったりとかで、結構やっぱり体調的にも不調を感じやすかったり、
なるほど、
そういう意味では集中力の低下、
集中力がね
っていうところから、
うんうん、
多分よりいつもよりも怪我をしやすくなるような、普段つまずかないところでつまずいたりだとか、普段やらないようなミスをして怪我しちゃったとかっていうのはもちろん増える 時期だとも思うのと、やっぱり寒くなることで筋肉自体の働きもどうしても落ちちゃうので、
うん、なんか固まっちゃうというか、
そうそうそう、
体にね、そうだよね、そうそうそう、うんうん、
そうすることでやっぱり動き始めの怪我であったりとか、
あー、そっかそっか、
捻挫だったりぎっくり腰って呼ばれるような症状っていうのはすごい増えてくるイメージですね。
あ、そうなんだ。やっぱりこう体がちょっとこうこわばってて、そこからちょっと動き出したりするから、うん、体、まあ、どっかにこう負担がかかったりだとか、何かこう故障になっていったりっていうところがあるんだね、きっと
ですね。その辺はよく見かけるし相談も受けますね。
あ、そうなのね、はい、そっかそっか。そういう意味ではその怪我って言ったらいいかな、そういうことも含めて怪我が増えたりっていうのもあるっていうことなんでしょう、この時期、
はい、
うん、
怪我も増えます。
うん、あとさ、例えばその怪我以外にも、はい、この時期って何かこう症状として出たりとかあるの、こういう季節特有って言ったらいいかな。
そうですね、うんうん、まあ、先ほど言ったこの集中力の低下っていうところからの影響で考えられるもので言えば、やっぱりこの自分の普段やってる取り組んでる仕事であったり活動に対しての、なんだろうな、集中力の維持ができなくなることで、やっぱり効率が落ちてしまうっていうのはよく相談を受けていて、でそういう方に話を聞いていくと、やっぱりそういうことをすることで仕事に追われるようになって、普段の睡眠時間を削ってしまったりだとか、
そっかそっか
っていう意味での不眠の症状であったり、あとはまあ結構このご家族でお父さんお母さんとかで治療に来られる方だと、休みの日に子供と関わる機会がないっていう気持ち的なところっていうのももちろん出てくるので、モチベーションが上がらないな、元気が出ないな、少しなんか塞ぎがちっていうかになる方はすごい増えてくるイメージはありますね。
そっかそっか。特に今のところだと、なんかこう体の痛いとか症状でははっきりとした何かがではないんだけれども、なんとなくこう効率が落ちたりだとか、そこからこういろいろ、まあ悪循環ではないんだろうけれども、生活のリズムが崩れてってっていうことにつながっていく時期でもあるのかな。
そうですね、うん、そういうところからやっぱり免疫力が落ちてしまって、うんうん、風邪をひきやすくなってしまったとか、
そっかそっか、
やっぱり毎年この時期になると、うんうん、寒い時期はそんなになんだけど、うんうん、暖かくなってきた頃にちょっとやっぱ風邪ひいちゃうよねだとか、
そういうのがあるんだ。
あとはやっぱり沖縄の人だとあまり、うんうん、イメージは湧かないと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこの花粉症っていうものもそういうところから出てくるだろうな、うんうん、僕自身花粉症の体験がないので、うんうん、沖縄から出たことがないので、うんう
んうん、ね、
でも話聞いてるとやっぱりそういう不調から、
うん、
そういう花粉症の症状であったり、うんうん、まあ、分かりやすいので言うと鼻炎だとか、うんうん、そういうものも増えてはくるかなと思うので、
ね、僕はあの内地から移住してるんだけども、花粉症真っ盛りの頃に来て、あの沖縄に来てピタッと止まったんだけど、花粉症ほど辛いもんないね、うん、あそこからいろいろ体が不調になっていくね、やっぱしね。でね、じゃあそんな今の季節なんだけれども、
はい、
どんなことに気をつけていったらいいの？こう、うん、
そうですね、うん、まあ、最初怪我の話もして、うんうん、さっきちょっと風邪ひきやすくなったりだとかって話もさせてもらったんですけど、僕個人的にそれはすべて、なんだろうな、免疫力っていうか体の、ね、うんうん、なんだろう、免疫をいかに自分の中でコントロールできるかっていうところがすごい大事になってくるかなと思っていて、
免疫をコントロールする、
例えばアレルギー、花粉症がそうなんですけど、はい、まあ、花粉症って一つのアレルギーだと思うんですけど、はい、やっぱりこの外から入ってきた花粉っていうものに対して、はい、過剰にこの体の免疫機能が働きすぎちゃうことで、
はい、
そういうくしゃみであったりとか、うんうんうん、あとは鼻水っていうような症状出てくるかなと思ってるんですけど、はいはい、それも本来の体の免疫が正常に働いていれば、多分出る症状ではないと思っていて、でもちろんその免疫力が下がってしまったら、はい、まあ、通常のウイルスが入ったり細菌が入ったりしての風邪だとか、
うんうんうんうん、
っていうものにはかかりやすくなってしまうので、
確かに
だから低いのはもちろんよろしくないんですけど、うんうん、やっぱりこの過剰に反応しすぎない、
あ、
ちょうどいいこのバランスのいいところで、いかにその自分の体のウイルスが入ってきた場所、うんうん、菌が入ってきた場所に、うんうん、なんだろう、瞬発力って言いますか、うんうんうん、すごい早くそこに働きかけてその症状を抑えたり、
はい、
まあ、そうならないような予防であったりとか、うんうん、 っていうところもひっくるめて、るね、やっぱりこの免疫力っていうところはすごい大事に捉えてますね、僕自身が。
だから免疫力は、まあ、あんまり下がりすぎてもダメだし、あまり、まあ、高すぎるというか過剰になってもこう逆効果になってしまうなんていうこともあるんだ
ですね。
だからももちゃんが言うように、はい、コントロール、自分で自分のこう免疫力をコントロールするって言いましたっけ、
はい、
そういうところが結構今の時期大事だよっていうことなのね、
はい、
うん、ところでそういう、まあ、じゃあ免疫力をコントロールっていうふうに言うとなんとなくイメージがまだまだはっきりわからないんだけれども、どんなふうにしてコントロールしていったらいいの？
そうですね、うん、基本的にこの体の中に入ってきた免疫っていうものに対、うんうん、外から入ってきた病原菌って呼ばれるものであったりが全般そうなんですけど、
うんうんうん、
やっぱり入ってきて最初に体の中のリンパ節だとか、
うんうん、
あとは血液中に入ってる白血球だったりとか、そういうものが処理をするって考えると、
はい、
やっぱりこの血液の流れ、
はい、
血流がしっかり整った状況で、
うんうん、
体が温まってこの体の中の細胞が働きやすい環境が作られないと、
うんうん、
やっぱり免疫力ってすぐのこの効果を発揮してくれない。なので基本的には代謝、
うん、
体温をしっかり上げていく、
体温を上げるか、
うんうんうん、っていうのが大事になってくるかなと思っています。
そうか、代謝、体温を上げていって、はい、そういうか、まあ、だから冷えとかそういうものに注意していったりとかっていうことになるのかな。
そうですね、冷え症の改善であったりとか、うんうん、あとは結構やっぱり皆さん冷え症には気づいてない方が多いので、
うんうんうん、
どれだけ気づいてくれるか、気づかせてあげることができるかっていうのは少し僕自身気にしながら普段患者様には入らせてもらってます。
そういうことがあるんだね。冷え症に自分のこうご自身の冷え性だったか、こう体調面に気づいてないなんていう人がやっぱりいらっしゃるわけだ。
いますね。
そっかそっか。その辺の話は一旦ここで音楽を入れて後半の中で聞いてっていいですか？
はい。
はい。
風を引いてるわけじゃないのに。
トークライブレディオ夢の種。
はい、じゃあ前半に引き続いて、
はい、
こう前半の最後の方で、
はい、
もう冷え性とかそういう自分の体のところに気がついてない人がいるっていうところがあったんですけれども、でそこに注意しながら治療してるっていうふうにおっしゃってたんですけれども、
はい、
具体的にその辺のことを教えてもらってもいいですか？
そうですね、うんうん、そうだな、実際やっぱりこの患者さんで来られる方で、
うんうんうん、まあ、
先ほど言った集中力の不足だとか不眠っていう症状も含めてそうなんですけど、うんうん
はい、
やっぱり自分の日常生活に落とし込まれすぎちゃうことで、
うんうん、
習慣化して気づくきっかけがない状態っていうのがよくあって、例えば、まあ、よくあるこの時期の症状でいうと、
はい、
ぎっくり腰だとかっていうのがもちろんあるんですけど、
はいはい、
このぎっくり腰になってしまう中に姿勢の崩れであったりとか、
うんあうんうん、
でその姿勢の崩れの元をたどっていくと、
はい、
やっぱりこの歩き方が崩れてしまっていたり、
なるほど、
うんうんうん、あとは普段、まあ、座り作業が多くて、
うんうんうんうん、
足を触るとすごい硬くなっていてむくんでるよっていう状態、
うんうん、
でそういう方は大体がもう冷えてしまっているような状態はよくあるので、
あそうなんだ、じゃあ原因をたどっていくとそこにたどり着いていくみたいなところがあるわけ。
そうですね。
でそういう方にはどんな治療をされてるんですか？
ですね、やっぱり冷え症の場合、うん、やっぱり足先の冷えっていうのをすごい感じる方が多いんですけど、うんうん、で結構普段から足元を温めるようにしてるよっていう話は、
うん
まあ、患者様からの対応でよく聞くことあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこの血流がしっかり末端足先まで巡ってくれないと、ある程度の温かさ、芯からの温かさって出てこないので、
うんうんうん、
そうなった時にやっぱり足先だけ温めても効果はやっぱり あまり長く持たない。
あそっかそっか、うんうん、
それよりはもっと上の方、もっと中心、もっと中枢の方にあるより太い血管、より大量の血液を送り続けている血管自体の働きをどんどん高めないといけないなっていうことから、
うんうん、
例えば骨盤周りをしっかり温めてあげるだとか、
はあ、
特にお腹の中にある腹大動脈っていう動脈が はい、一番この足先まで行く中では太い血管になるので、
うんうん、
その周辺をしっかり組織の機能を高めてあげて、
はい、
温まりやすい状態を作っていく。
あ、そうなんだね。
でやっぱりそのためには、やっぱりそういう状況から話を聞いていくと、はい、やっぱりこのお腹周りのすごい冷えがあったりだとか、うん、そういうこの足の冷えがある方の大体がお腹が冷えていて、でまあ、見た目的なところでいうと骨盤が歪んでいてだとか、で症状でいうと例えばお腹の調子があまりよろしくないようだとかっていうのはよく出てくるので、
そういうところが、まあ、あの根本というかそういうところから治療していくことによって体の、まあ、免疫力だったりをこう高めていくって言ったらいいか、さっき言ったコントロールできるような体が作られていくっていう。
そうですね、うん、やっぱりそういうふうに冷えを改善して代謝体温を上げるっていうのももちろん大事になってくるのと、うん、あとやっぱりこの免疫力をしっかり最大限使える、うん、パフォーマンスを高めるためにはやっぱりこのバランスのいい食事であったり、うんうん、適度な運動、うん、で睡眠の質が高いよ、しっかり体が休ませることができるよって考えたときに、うんうん、やっぱり冷えがあったり、先ほど言った内臓の冷え、うん、お腹の冷えがあったりすると、うんうん、どんなにバランスのいい食事が取れていてもやっぱり消化がうまくいかないので、
そっかそっか、
栄養バランスが崩れてしまうよっていう症状であったり、
うん、
あとはどうしても足お腹が冷えることで自律神経の働きが乱れてしまうので、
うんうんうん、
睡眠の質が落ちてしまって、うん、例えば途中で目が覚めてしまう、深く眠れないよっていうのもやっぱり出てくるので、うんうんうん、
なるほどね。そういうのがこう一つだけじゃなくて関連していく、なんかまあ鎖のようにつながってるんだね、きっとね。
ですね。
なるほどなるほど、はい、まあ、そういうとこも含めて治療院に来ていただいたときに、
はい、
まあ、治療とかそういう、こう体質の面でこう、施術をしたりするのはもちろんだけれども、そういう、こうライフスタイルの面にも寄り添っていくなんていうのがももちゃんの仕事になるのかな。
そうですね。
ね、実際にはそういうふうにこう心身堂ではこう治療院に来てもらって、そうやって患者さんに寄り添いながら、治療したりだとか施術をしたり、またライフスタイルの改善をする部分もあるんですけれども、
はい、
先ほど聞いたらそれをオンラインでも やられてるということをおっしゃってたんですけども、
はい、
そこをもう少しだけ聞かせてもらってもいいですか。
そうですね、うんうん、やっぱりこの治療に来るだけ、対面でのこの治療に来るだけでは、
はい、
やっぱり治療、この生活の質が改善しきらないっていうか、やっぱりそのここで僕たちが発信できるものを、そのお家の中でもしっかり取り組んでもらいたいだとか、やっぱり普段の生活習慣での姿勢が崩れていて、
はい、
やっぱりそれを正しくその環境で戻すことができないと、
はい、
やっぱりいたちごっこになってしまうっていうのはどうしてもあると思うので。
そうだね、うんうんうん、
そうなった時にお家でも、はい、お家にいる状態でも、
はい、
もしくはこの家族とみんな一緒に同じようにできるだとか、
あ、
もしくは本当にもう個人個人で自分のお家にいながら、はい、マンツーマンで、っていう風なそのトレーニングメニューであったりとかっていうものを、少しこのオンラインサービスを通して、
はい、
発信させてもらっていて、そういうサービスとして提供させてもらっているので、
はい、はい、そっかそっか、それが治療院と自宅を結んだ、オンラインのサービスをやってるっておっしゃってたところなんですね、
はい、
うん、具体的には、先ほどおっしゃってたのは、例えば Zoom とかそういうこう患者さんが携帯を使いながら治療院とのこうコンタクトを取っていったりっていう風にしてるんですよね。
そうですね、うん、Zoom を使って実際その中でその患者様、うん、そのクライアントさんの実際の生活習慣だったり、どういうところを目指しているのかっていうのを聞いた上で、今の現状からどういう手段、
はい、
どういう過程を経て変化していくかっていうのを一緒にプラン立てながら、
うんうん、
こちらからじゃあ今回はこういうトレーニングをっていうふうなものを提案させてもらっているので、
うんうん、なるほどなるほど、ね、治療院だけではなくて家でもそうやって、まあ、施術というかいろいろアドバイスをできるような環境だったりシステムをこう新進堂さんは組まれてるっていうことなんですね。
はい、
すごいなね。僕もね、よく治療院でやってもらった後に結局家に帰って いろいろこういうことやってねとかって教えてもらうんだけれども、なんかその時は分かったような気がするんだけれども、帰ってみると忘れてやってたりだとか、うんうんうんうん、ね、あれやり方聞いたけどこうだったかなとかっていうのはあるけれども、そのあたりもサポートしてもらえるんだね。そしたらね、
そうですね、実際映像で見えてる状態になるので、うんうんうん、いざやっぱりお家に持ち帰ってやってみたらやり方が間違えていただとかっていうのが、うんうん、その映像この配信の中で修正するってことももちろんできるので、
そうかそうか。で、実際に僕が例えば患者さんだったら映像を通してちょっとやり方が分かんないんだけどって聞いても聞くこともできるし、はい、見てもらってあそこもう少しこうした方がいいですよとか、こういうことに気をつけていった方がいいですよっていうことをアドバイス先生がくれるっていうことでしょ
う。そういうことです。
すごいね。その辺はなんだろう、 YouTube とかいろんなものを見てよりも自分に合ったものをこうオンラインで進めてくれるっていうところがすごいね。うん、ああびっくり。じゃあですね、一旦ここでごめんなさい、はい、音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います、はい、
トークライブレディオ夢の種。
ちゃんとのユンタクもっと続けていきたいんですけども、気がついたらもうそろそろエンディングっていうか30分経つんですよ。
早いですね。
あっという間だね。なんかもっと最後の話とかいっぱい聞きたかったし。
そうなんですよ、ね、僕もなんかすごく話足りないっていうか、
ね、本当だよね。もっと時間必要だったよね。
ですね。
ね、本当びっくりだな。まあ改めて今日は沖縄の読谷村沖縄市千葉で、ウェルネス&ウェルビング、それをコンセプトに治療院をされている新進堂新旧整骨院の、はい、ももちゃんこと東大輔さんをお招きしユンタクをしました。なんかこう体の不調だとか痛みがあったら新進堂さんに連絡をして、はい、ね、相談するといいですね。
そうですね、まずは相談だけでも、うん、話を聞くだけでも全然対応しているので、
はい、っていうことで、どうしたらいいですか。新進堂にこうコンタクトを取ろうと思ったらどんなことをしていったらいいですか。
そうですね、うん、まあ、一応さっき言った読谷村と沖縄市千葉の方にあるの で、うんうん、でその2つの情報をまとめて、はい、このホームページの方で確認することできるので、
そ
うん、そこで新進堂新旧整骨院で検索をかけていただいて、はい、やるとこのホームページ出てくるので、
出てくるので、そこから、まあ、電話をしたりだとか、はい、あと LINE で の問い合わせなんかもできるしね。
そうですね、まあ、LINE での相談窓口も作っているので、
うんうん、そうやって、まあ、まずは相談をしてみて、はい、それでいろいろ、治療したらいいのかとか自分でこう対応できるのかとかっていうふうに、ところをアドバイスしてもらえばいいわけですね。
はい、
はい、ありがとうございました。いやいやいや、とてもね、いろいろもっともっと聞きたいんですけれども、今日はこのあたりにして、はい、またねタイミングを見てゲストに来ていろいろ教えてもらってもいいですか。
わかりました。
はい、よろしくお願いします。最後になりますけれども、
はい、
今日ね話し足りないとは思うんですけれども、感想を一言いただいてもいいですか。
そうですね、うん、なんだろう、ある程度どういうことを話そうってまとめてきてはいたはずなんですけど、やっぱりいざ話すと話したいことが次々溢れ出てきちゃうので、
ね、はいはい、
多分僕のその性格っていうか、その続々なんか溢れ出す喋りたいことが止まらなくなるっていうのは、普段の治療の方でもよく見えてくるやつだと思うので、
うんうん、
ぜひそれを体験してもらってほしいなっていうのは
ありますね。
はい、
はい、うれうれの真っ赤になりました。はい、リスナーの皆さん、今日も最後まで放送をお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔とお会いできますように。ももちゃん、最後に一緒にバイバイ言ってもらっていいですか。
はい、わかりました。
はい、それではまた来週、バイバイ。 バイバイ。